はい、猫村です。今日はですね、韓国の小説と、小説っていうのか詩っていうのかね、まあ、小説ですかね。はい、本を2冊、読んだので、その記録を、したいと思います。まず1冊目がですね、ソン・ウォンピョンさんの「アーモンド」っていう、小説ですけども、ちょっとこのホームページ、特設サイトがあるんでね、ちょっと読んでみたいと思います。韓国で40万部突破、世界13カ国で翻訳、全世代の心を打つ感動と希望の成長物語。感情がわからない少年ユンジェ、ばあちゃんは僕を可愛い怪物と呼んだ。2020年本屋大賞翻訳小説部門第1位。ということで、まあ、よく本屋でね、見たなという、表紙ですけども、ちょっと前に読んだ「根っからの悪人っているの？」っていう本にね、紹介されてたんで、ちょっと読んでみようかなと、はい、図書館で借りた感じです。内容はですね、最初の方になんかこういう事件があったんだっていう、その事件までのこうあらましが書いてあって、どうやって進むのかなと、こうちょっとこう、ワクワクっつうかね、ワクワクしちゃいけないですけどね、どうこう感情を、持たない主人公、扁桃体が小さくて怒りや恐怖を感じることができないっていうね、少年がどういうふうにこう育てられてきて、その事件に出会うのかっていうところが、事件がね、後半にあるのかなと思ったら、結構もう半分前ぐらいかなぐらいのところであって、でこうなんか物語はですね、まあどっちかというとその事件っていうよりも、その後の学校での話ですね。ゴニっていう少年と出会って、でその後でですね、ドラっていう少女ですかねと出会うっていうところが、結構メインにゴニとの話が多いですよね、この話ね。でゴニはゴニでこうなんていうのかな、小さい時にこう、両親とこうはぐれて、別のところで育てられて、こうなんかやんちゃな感じになったっていう感じですけども、そこら辺はね、結構こうなんていうかな、最初こう事件があってっていうところから、こうなんかリアルな話、リアルというかこう現実に近い話なのかなって思ったら、若干こうそのゴニが出てくるあたりからですね、ちょっとこうなんていうのかな、僕一個思い出したのが、君たちはどう生きるか、吉野源三郎ですね。私全然読んだの小学生の頃とかなんで、全然覚えてないんですけど、雰囲気はそっちに似てるというか、こうなんか友達っていうかクラスメートですかね、クラスメートとの話から、どういうふうに、するのがいいんだろうっていうことを知る、しかもそれがこうなんか親代わりになってくれるシム博士でしたっけね、なんか上でパン屋をやってるシム博士とのなんかこう会話とかで、なんかこうそういう、生きる術みたいなのを学んでいくみたいな雰囲気が、こうなんというか、まあ、リアル現実的なというよりも、こう偶話的な、君たちはどう生きるかな感じがすごくしましたね。ドラが出てきたのもすごくなんかいきなりな感じがして、そこでこう主人公のユンジがこうちょっと心を動かされたりするんですけども、なんかでね、後半一番最後の方でシム博士から何ですかね、もう一回検査してみようよみたいな感じをして、まあ、君は変わってきたねと、表情が豊かになってきたねと、全然表情がなかったけど、まあ実は私は君についての診断をずっと疑ってたんだと、私もかつては医者だったけれど、医者はレッテルを貼るのが好きだからね、そうすると得意な症状や患者を受け入れることができるんだ、それが分かりやすくて役に立つ時もたくさんある、でもね、人の頭っていうのはみんなが思ってる以上におかしなやつなんだよ、それに私は今でも心が頭を支配できると信じてるんだ。だから私が言いたいのは、ひょっとすると君はただ頭の発達の仕方が他の人とちょっと違っていただけなのかもしれないってことだ。博士が笑った。発達するっていうのは変わるってことですか？まあそう言ってもいいだろう。いい方向にしろ、悪い方向にしろ。 で、そこで、僕はですね、僕ユンジは、ゴニがいい方向に変わることを、ね、願った。でも本当を言うと、そもそもいい方向ということ自体が具体的にどう変わることなのかよく分からなかったけれど、っていうので自分の話をされているのですね、ゴニのことを考えるっていうような、ここの最後の方のね、あの部分ですけども、まあなんかこう、扁桃体が小さいという主人公が出てきて、まあ実際にこうある、症状らしいですけれども、それをちょっとこう、いろいろ膨らませて書いてる小説っていうことですけども、まあそれがこう変化することもあると、なんだろうな、一個のこう、症状とかに、病気、病名に当てはめる症候群とかですかね、に当てはめるのではなく、こうなんか希望を持ってもいいんじゃないかというか、それっていうのは分かんないよねっていうことを書きたいんだなと思って、私的にはどっちかというとこうなんかよく分かんなくなっていますけども、私的にはどっちかというとこう、まあ変わるっていう希望はすごくいいと思ったんですけども、なんかそれをこう、君たちはどう生きるか方式で大人から教えられるというかですね、まあ、それをそのまま飲み込んでないんですけども、ユンジェは、大人がこう説明をするというかっていうところはなんかあんま好きじゃないなとか思ったり、はい、しました、まあなんかそうですね、はい、まあ、ただここでなんかこう、レッテル貼ることよりも、なんかこう自分でこういろいろ、なんだろうな、知っていくんだみたいなところはすごくいいなと思ったり、まあ、全体的に小説としてはそういうこう、いい方向も悪い方向もがどっちか分かんないけれども、まあいろいろやってみようよみたいなところはあって、まあ小説としてはいいのかなとか思ったり、はい、しました。うん、こんな感じかな。まあ一回読んだだけではちょっと分かんないところもあるんですけども、はい、アーモンド、こんな感じでした。うん、まあこの人ね、なんか映画も撮ってる人らしくて、小説としては次に30の反撃っていうのがね出てて、内容的にはこっちの方がちょっと興味があったりするなという感じなんで、ソン・ウォンピョンさん、はい、また読んでみようと思いました。はい、であとで、もう一冊がですね、まあたまたま韓国の、ものなんですけども、ハンガンの全ての白い者たちのっていうことで、最近こう、海外翻訳の小説、を出てくるかな、海外翻訳の小説、ポッドキャストを聞いてまして、ある海外、あ違うわ、翻訳文学試食会っていうですね、関西弁で海外の、翻訳の、文学を、紹介していく、ポッドキャストですけども、そこでこう、まあ南米とか、まあ、英語だったり、韓国とか中国とかいろいろ翻訳文学が紹介されてるんですけども、そこでハンガンの、まあ、有名なやつですよね、なんだっけ、菜食主義者が紹介されてて、あ、それ読みたいなって思ったら、たまたまこう行った図書館でですね、菜食主義者がなくて、あ、なんかたまたまあった別の、この本を借りた感じでした。すごい、まあ、詩のようにこう文章がずっと続いてるんじゃなくて、こう短い文章がポンポンポンと置いてある感じで、あ、すぐ読めるかなという感じで手に取りました。すべての白い者たちの、ちょっと紹介読みましょうかね。川出書房新社からですの紹介ですけども、アジア初の物価国際賞作家による奇跡の傑作が文庫化。あ、これね、文庫じゃないんですよね。私借りたのはハードカバーなんですけど、おくるみ、産着、雪、骨、灰、白く笑う、米と飯、朝鮮半島とワルシャワの町をつなぐ65度物語が捧げる儚くも偉大な命への祈り、生後すぐに亡くなった姉をめぐり、ホロコースト後に再建されたワルシャワの町と朝鮮半島の記憶が交差する。文庫化にあたり、役者の斉藤真理子による全ての白い者たちの絵の補足、平野啓一郎による解説を収録。お、平野啓一郎による解説があるんですね。ちょっと文庫でも読んでみたいですね。はい、という感じで、まあ結構あらすじから聞いて、まあそのままというかですね、まあなんか、 シロですね、あのワルシャワにこう、まあ、ひょんなことから行くことになって、そこで生活する中で、シロっていうことをこうちょっと思い浮かべるんですね。雪のシロだったりとか、あの、まあ、あの昔こう破壊された町であったりとか、あの自分が知らない、自分が生まれる前に死んだ、姉の話とかっていうのがですね、こうなんか私あの詩っていうのはなかなか詩ってもう言わないのかな、こうなんか抽象的なこういうあの淡々とした、言葉の連なりみたいなところは結構苦手だったりするんですけども、すごくこうなんていうんですかね、もう言葉にするのは難しいですけども、スッと入ってきたというか読みやすかったですね、うん。でこの、ハードカバーがですね 1,2,3,4,5 なんか5種類の白い紙が使われていてですね、こうなんか小とかじゃなくて何枚ぐらいなのかな、これ20枚ぐらいかな、で変わっていってですね、あいろんな白があるなっていうのもそこで分かったりして、結構面白いあの想定っていうんですか、もう面白い本でした。はい、うん。なんか海外文学を読むとですね、こうなんか翻訳もいろいろこうちょっと考えてみたり、なんか読みやすいなとか、あちょっと分かりにくいなとか、注釈が後ろにまとめてたら読みにくいなとか、いろいろありますけども、はい、ちょっと海外文学も読んでいこうかなと思いました。まあただね、やっぱこうこの間配信した話もそうですけども、ちょっと予定を詰めてこう頑張って読むぞって読んでるとですね、まあ、眠くてもこう読み進めるというかですね、ちょっとフラフラしたり、っていうのもあります。それがですね、ある、コミックエッセイにその私の状況が書かれていてですね、それがですね最後に、もう一冊紹介するんですけども、レモン読むもんっていうね、春菜レモンさん、漫画家さんですね。なんだずっかずかとか、あ最近だったらファッションっていうね、めちゃくちゃ面白い、連載があったり、あとなんだっけ、ダルちゃんとかね書いてる人ですけども、この人が新潮の読む読むに連載してた、漫画ですけども、春菜レモンが今まで読んできた本についてね、書いてるやつで、まあ、子供の頃に、なんかファンタジーみたいなので読んでて、後半にこういきなりこう雰囲気が変わって詩的な表現になったりするんですけども、子供心には読みづらかった、今読むと本当に美しい文章なのですが、子供には難しい言葉遣いや耳慣れないセリフの数々に頭をハテナでいっぱいにしながら、意味が分かるような分からんような、途中から完全に眠気との戦いになっても白目向きながら読み進めるわけなんですけども、っていうことで、まあこの春菜さんは子供の頃から文字が大好きでっていうことで、理解できなくても読むっていうところはすごいなという感じですけども、私もこんな感じでしたね。なんか、なんか眠けど、なんかとりあえずなんか物語はこうはっきり、進んでいるわけでもないし、こうなんかとりあえずこう頭に、入れて、読んでみようみたいな、なんかねいちいちこう分からないと進めないものもありますけど、これはなんか分かる分からないとかでもないかなとか思いながら読んだり、はい、してました。そんな感じですかね。はい、この週末、今日はですね日曜日の今夜11時ぐらいなんですけども、土日でもうちょっと本を読もうかなと思って、今日紹介した3冊は全部白いね、本、でしたけども、白い本って何だったハードカバーで、全部レモン読む本はソフトカバーですけど、白い、表紙に、イラストとか、大事が書いてあるものでしたけども、同じく白い結構白い本、上田隆弘の最愛のっていうね、ちょっと分厚い本ですけども、ちょっとそれを頑張って土日で読もうと思ってたら全然読めなかったので、もうこれは読まずに返すかなっていう感じです。はい、この後にもですね分厚い本をまた借りてしまったので、なんかそれを読もうかどうしようか、私は今なんか200ページぐらいの本が一番いいのかなとか思いつつ、ちょっと本の読み進め方についても考えている感じであります。はい、では来週はですね水曜日に祝日がありますので、そこで本を読んだりしてあげれればいいかなと思っております。あとそうだそうだ、一応告知をしていこうかな。前はね最近何聞くっていうイベントの告知をしましたけども、今度火曜日、今が日曜日なのでもうすぐですね、3月19日火曜日に 猫村映画祭というですね、これ前も告知しましたかね、まあみんなで映画を見て喋ろうよみたいなのを、もう結構ずっとやってるんですけども、それをこう急遽やることになりまして、南森町のメガネ屋さんというところで、はい、20時ぐらいからやるので、まあなんか見て喋ろうよっていう感じですね。まあ気になる人はメガネ屋さんとか私の SNS を見て、まあメッセージとかくれればいいかなという感じです。では。